猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第300回始まります。まあ当たり前ですけど299回の次は300回ということで、さっくり300回が来てしまいましたが、まあ最前からご説明している通り、ちょっとなかなか猫好きさんとプライベートのスケジュール合わず、本編以外は一人喋りがずっと続いてます。ご了承ください。はい、ということで、まあ思えばここまで来たもんだというわけではないんですが、300回になってしまったんですが、で、まあ100回ごとになんか特別なことをやろうかなって最初は考えてたんですけれども、たまたま今回ですね、4月1日に、ポッドキャストのフリーダムチンパンジーの佐藤さんがと、東京を出てこられたタイミングで差し飲みをしまして、まあその時に収録した音源がありますので、まあスペシャルゲスト、フリチンの佐藤さん、フリーダムチンパンジーの佐藤さん、スペシャルゲストということで、たまたまいいタイミングになって、なおかつ、これ先週ちょっと話したかもしれないですけど、私の方の撮った音源が、ちょっと、設定を誤ってですね、うまく撮れていなかったんですが、佐藤さんの方で撮っていただいた音源を送っていただきましたので、それをそのまま、ノー編集というか無編集で本編として、利用させていただくということで、スペシャルゲスト、フリチンの佐藤さんとの話をお送りしたいと思います。で、実はですね、これ、都内の某飲み屋さんというかですね、燻製屋さんの、まあ、居酒屋さんなんですけど、ちょっとおしゃれな燻製屋さんで、差し飲みというか、お酒を飲みながら収録したので、環境音というかですね、まあ、タイマーの音が入ったりとか、喋ってる声が少し入ってしまったりとか、食器の音が少し入ってしまったりとか、ということで、聞きづらい点あるかとは思うんですけど、まあご了承ください。はい、ということで、スペシャルゲスト、フリチン佐藤さんとのお話、お聞きください。
猫のしっぽ。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
番組ですということにしよう。
ですか。
ネタがないんで。
うわすごいなそれ。
ということで、
緊張だな。
実は今日は、フリーダムチンパンジーの佐藤さんと、
はい、
関東某所の某所の都内某所で差し飲みをしています。たまたまね佐藤さんが。関東に、まあ、出てこられたということで飲みましょうとお誘いいただいたので、これ幸いと、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。 猫のしっぽさんを聞かれてる方で、うちの番組も聞かれてる方がどのぐらいいらっしゃるか分かりませんか。なので全く初見と言いますか、
はい、
誰ですかっていう話でしょうけど
いや結構
ポッドキャストをさせていただいております。
はい、
はいはい、アマチュアバンドで、音楽を流すっていうのが目的で始めたんですけど、はい、まあ、気がつけば一人喋りも結構多くなったりして、ちょっと最近は猫のしっぽさんも、
はい、
猫好きさんがお忙しいので
一人喋り
になりつつあるんだけど、
一応本編だけはかろうじて取りだめたやつも、はい、
あるんですか。
あって、ここ数回ぐらいはその取りだめ分を
使われてる、ね、
そのうちアウトになると一人喋りになるという
今まではでも近かったけど、それでも対面で話されてるわけじゃなかったですよね。
ずっとスカイプでした ね。もともとは お互い神奈川県に住んでたんですけれども、ね、結構距離的にはまあそれなりに離れてたんで、はい、必ず収録はスカイプで経由でやっててましたね。で、なんかのちょっとイベントでたまたま一緒になった時に、じゃあ、対面でカラオケボックスで撮りましょうかみたいな。
珍しい
という それは逆に言うと300回のうちのあって 2,3 回ぐらい。
わあ、すごいですね。そこまでたら、
それ以外全部スカイプ
これだけ長く話されてて、ね、実際にお会いしたのが、
ね、
僕も今日初めてお会い
ですよね。今日本当に初めて、
はい、
対面で
お会いでき
たら、ね、逆に対面で収録すると緊張します。スカイプの方が緊張
します。今まで軽快にすごい話してたの
が、そうそう。
回ってないとプライベートな話もいくらでもできるんですけど、
回りますとちょっとね、なかなか構えちゃうんで、お互い構えるみたいな感じはありますよね。
そうですよね。
はい、で、まあ、今日は特に話題を考えてたわけではないんですけれども、はいはい、一つだけちょっと、聞きたかったことが実はありまして、
はい、何でしょう。
佐藤さん、ね、
はい、
ポッドキャストを始められたっていうのは、その先ほど言われたような、
はい、
動機がある。
そうですね。
聞かれたきっかけ、
聞いたきっかけはですね、はい、僕の弟がもともとポッドキャストを始めて、はい、で、
そうかそうか、
兄貴ポッドキャストって知ってるって言われて、はいはい、何それって、
はいはい、
ポッドキャストっていうのがあって、はい、で、番組が作れるんだけど、僕もやってるんだよっていうので、でもう100回超えて。やってるからぜひ聞いてみてくれと言われたんですけど、その時点で僕はまだ iPhone を持ってなくてガラケーだったんで、
ガラケー
でどうやって聞くのって言ったら iPhone で、いや iPhone ないよ、パソコンでも聞けるんだけどなって言われたんですけど、まあ、そのまだアプリ入れてまだ聞こうっていう気がなかったんですけど、で iPhone を手にしてから そういえばなんかこのマークなんだ
紫の怪しいやつ
がね、で開けてみて初めて、はい、あ、これがポッドキャストかっていうので、あ、そういえば弟がやってるって言ってたなと思って、はいはい、で弟のやっている榊泉さんっていう、旧姓は立花さんっていうんですけど、立花泉さんの2人でやっている番組を聞き始めたきっかけですね。だから皆さんどうなんでしょうね、ポッドキャストなんてどういう出会いから聞き出すのかと思いますけど、人に勧められたこともないですし、むしろ誰に聞いても聞いてる人がいないっていう、僕の周りではいなかったですよね。だから僕はその弟から勧められて初めて聞き始めたという。
なるほど。
まあ、うちの弟はそのミュージシャンやっていて、でギターのサポートで榊泉さんをサポートされてて、そういった縁で2人で、なんかその2人でね、いつも話したらすごい楽しく話してて、これもったいないよねって言って、で泉さんは昔そのオールナイトニッポンされたんですね。
ですよね、
はい、でそのオールナイトニッポンやってた時から、昔からそのラジオが大好き でまたラジオやりたいなと思ったんだっていうので、そのじゃあポッドキャストで配信してみますかっていうので始めたらしいんですよ、ね、でもう今3、ね、今何回なんだっけ、すごい
随分言ってますよね、
はい、300
超えて、私も拝聴させていただきますけど、
はい、結構ねちょくちょくうちの弟が僕の話題をたまに言うんですよ、はいはいはい、で結構プライベートなことまで言いやがって、はいはい、っていう、うちの息子の名前とかも普通に喋ってるんで、僕の職業なんかもねもろにバレちゃうんですけど、まあ、気になった方は、はい、うちの弟の番組を探し当てていただいて、聞いていただければ、すごく僕のプライベートまでバレてしまうという、もうまあいいやなんて思いながら放置してるんですが、そういった経緯ですね。
で、
それだけ聞いてたら、やっぱり他の番組も気になってきて、はい、でそこからはまずニュース関係、
はい、
イブリ学校、
あ、来ました。
人生初イブリ学校。
そうです。 美味しいんですよ、リブリ学校は。
あ、そうか、本場のやつよりは、たくあんの燻製に近いかもしれない。
ああ、そうですか。なるほど、燻製屋さんですか。そうですね。はい、ありがとうございます。
いただきます。今ちょうど燻製のお店に来てるんですが、いぶりがっこ僕初めて食べました。
秋田のいぶりがっこ、これがね、ちょっとね、たくあんを燻製にしたっていうような、まあ簡単に言うとあれですけど、
ちょっと蜂蜜かかってるのかな。すごい美味しい。
そう、すごく美味しいです。多分そう、蜂蜜がちょっとかかってる感じです
かね。おしゃれ。
あ、美味しい美味しい。
そのたくあんと牛乳を一緒に食べると、そのコーンポタージュの味がする
な
って。
あ、そうなんですか。
っていう話を聞いて、なるほど。あ、なるほど。ほうほうほう。似てるといえば似てるんだと思いました。うん、
いや、私はあの、まあ、ちょっとさっきちらっと収録の前に話したんですけど、秋田にちょっと仕事で行ってた時があって、そこでいぶり学校覚えたんですよ。
いぶり学校か、初めて食べたから。
学校学校っていうと、ね、学校が漬物、で、いぶりっていうのは炙ってるっていう。
炙ってる学校。
学校イブリ学校。
大根のねえ、どうやったら学校なんだろう。やっぱり秋田とか青森とかすごい、そのうちのね、母親の実家なんかは、母親もそうですけど山形出身で、まあかなりなまってるんですけど、まあ輪をかけてその
秋田とかね、
言葉が分かり
ますね。森はなまってますよ。最初全然聞き取れなかった
ですけどね。森岡って言ったらもう青森なんか行くと本当に分かんないですもん
ね。全然分かんないです
よ。すごい。まあ僕は東北のそのじいさんばあさんとずっと一緒にいたんで、結構ズーズー弁は分かるんですけど。
そうですか。
で、妻の実家が島根の、はい、出雲の大東
市、私も島根
の。で、その大東ってところも結構、結構濃いんですけど、まあ、聞き取れるんですよね。意外と似てるんですよ、その東北の訛りと。
基本ズーズー弁です
よ。そうなんですよね。不思議なもんですけどね。これ昔の北前船で行き来してたから言葉も人も交流してっていう噂があるんですけど、本当かどうかわかりませんが、
なんかその辺ね、いろいろな説があるんですけどね。多分その北の、東北にいた殿さんが出雲に来て、
はい、あ、なるほど、
っていう話もあって、家臣全部連れてきた。
あ、なるほど。で、一気にそれで
出雲町だけはずずずになった
ってい
う説もあったり。なんか何が正解かよくわからないですけど、とりあえずズーズー
ですね。
有名なのは砂の、あの松本清張の砂の器、
はい、有名なそれをトリックに使って、
そうトリックに使って、はい、そのズーズー弁っていうのが、同じ島根の中でも西の方は、はい、あのズーズー弁じゃないんですよ。広島とかあっちの方の、
なるほど、
あの言葉に近いんで、ズーズー弁、だから同じ県内で言葉は通じない
という。ジャローとかジャケとか、
そっちの方が、
そっちの方が、ジャケジャケ、
そうそう、そっちの方のこと
こうじゃろうとか、そういう、そうですね、米子に近い方がどっちかというとズーズー弁に近いですよね。
そうです、逆
にあの途上スクリート、あの辺りは本当に安杉の辺りはかなり濃いですもんね。僕もだんだんって、あの辺の歌はまだ使いますし、普通にだんだん
なので、
今なかなかだんだん使っても少ないと思いますけど、リアルに聞いてます。ありがとうっていうのがそのだんだんっていう。うちのね、あの嫁の実家もだんだん使います、
ですよね、
はい、
大東、あの私のいとこがやっぱり大東に住んでるんですけど、ね、あの辺全部
大東いいとこですよ。
山の中ですけどね、いいとこですよね。
で、あの、まあ、駅近くなるとそこまで の、 その、はい、生活不便っていうことはないですし、で、程よい中で、で、僕あの嫁の実家に行った時に朝散歩したんですけど、まあその歩く人もで、少年野球の子供たちもみんな挨拶してくれる気持ちよ。
みんな必ずおはようございますって挨拶してくれます、
ね、まあ、警戒してるってのもあるかもしれませんけど、よさもの
よさもの、ね、
かもしれませんけど、すごく気持ちいいんですよね。で、で街もすごいなんか緊張直って、何がいいのかなと思ったら、ガムの紙かすっていうのが道路に一つもないんですよ。
失礼します。はい、チキンとベーコンをピチョ
さん。はい、ありがとうございます。
ベーコンはマスタードパンの入れつけてください。
熱いですね。
うわ、美味しそう。
ラフロイグをやられると思います。
僕はまだサンディガフが残ってる。
サンディガフの、はい、ちょっとゆっくり飲んでるんです
か。写真撮っていいですか。すごい、
これは
これは素晴らしい。
ちょっと一遍収録止めて、なんか鴨の、これ美味しいですよね。鴨じゃないや、これなんだっけ、燻製の、燻製のお店屋さんなので、ちょっと収録を止めてですね、私も写真撮ろう。ちょっと燻製のお店屋さんを、はい、美味しそうだと思って事前にちょっとリサーチしてきたんですけど、これが本当にいい当たりでしたね。安くて割と、
はい、そうですね、かなりリーズナブル、
リーズナブルな割になんかすごく
美味しい。僕あのキャンプが好きなんですけど、キャンプで一回自分で燻製作れたんですよ、
はい、
やっぱり美味しいですね、はいはいはい、自分で作るのが、
はい、ですよね。
でまたいろいろあの木も種類があるんですよね。
はい、ありがとうございます。水もお願いします。
燻製なんか種類によってその変えるんですか、その木の種類。
そうですね、うちは3つだけなんですけど、はい、一応桜とブナと、
ブナ
とリンゴのうち。
あ、なるほど。
お肉は基本的に桜が多いです。
桜、
チーズとかはリンゴの、
リンゴっていう風に使うわけではないですか。
いぶりがっこなんですか、これは。
これは桜で、もう桜で、ね、
なんか魚とかタンパクのやつはブナとかならない
、はいはい、
結構そういう言われてるものが、
まあ、それに合わせるんですかね。桜の時期にちょうどいい。
なるほど、ちょうど本当美味しいございます。
ありがとうございます。
久しぶりです。
はい。
行けるんですよ。
これがこれはラフロイグとやっぱり同じ、ちょっと匂い、あの味見もしてもらっていいですか。
うん、
あの同じような
やっぱりスモーキーな。
スモーキー。アイダモルトっていう。
早うからもっと早うから。
ヨードチンキ、ヨードチンキか、あれの味です。
確かにちょっとこの癖はあるけど全然飲めます、ね、
でも美味しい、
はい、
お酒か、
はい、うん、
いうのを、
うん、合わせてこのベーコンの、はい、合いますね。
合います
よ。昔はその調子のカッコつけてる頃は、うん、いろいろそのウイスキーやらブランデーやらいろいろ飲んだんですけど、はいはい、結局自分は弱いというのに気づいてからあんまり飲まなくなっちゃいました
。最近もこれはビールとか、はい、割と軽めのお酒飲まれると思
う。うちの妻がね、一晩で一升飲んで、
あ、
それを見て、あ、これはもう
叶わないと、
叶わない、僕は酒なんか強くないんだって、ね、気づかされました。やっぱりね、出雲はあの酒の神様がいますから、うん、嫁のお父さんもよく飲まれるんですよ、
うん、
行くとそのまあ飲め飲めって言われるんですけど、全然飲めないって付き合ってあげれないっていうのが申し訳ないですけど、
いや、あの田舎は出雲そうです、
はい、
は他に楽しみがないです
もう
娯楽がないので、
一番の楽しみがお酒という、まあ、ナイターとお酒飲
む、酒飲むかテレビ見るか、
ナイター見ながら酒飲む、
最高です。ナイター見ながらとかね、それこそ一日中テレビついてますから今に置いてあるテレビ。
僕の父親はの反応の、半分大工といいますか、はい、大工はメインだったんですけど、はい、でお米も作ってるし野菜も作ってるし、はい、お茶も作ってるし、はい、野菜も、はい、まあ、なんか見てると休みなんてないっていう感じですね。常に何かしてるっていう、
あ、そうです、
動いてないと、
はいはい、
でちょっと時間が空いたらそこであのソフトボールやってたりとか、はいはい、グランドゴルフやったりとか。
なるほど。
グランドゴルフで、
うん、
でなんか3位だったとか、その就職で3位とか、うん、そういうなんか、うん、実力持ってるみたいで、
すごい
スポーツ大好きなんですけど、
うちの親父はやっぱりあの強くはないけどやっぱ飲んだくれで公務員だったんですけど、超公務員だったんですけど、なんでもう9時5時ですよ、終わったらもうすぐ飲み屋に行って 一杯引っ掛けて帰って
地域経済は分かる
けど帰ってきて、そうそう帰ってきても
まだ飲むっていう
あの安いあのなんかレッドとか、はい、あのあれでかい瓶、でかい瓶やつを水割りでき、ガーッと
取っ手がついたやつですね。
取っ手のついてるでかいやつを
大五郎的な、
そうそういうやつを買ってきて量をやっぱり飲む、
あすごい
す、ね、そのうちそれで飲みすぎてあの胃を切ったんですよね。だから胃潰瘍、
胃を切ってもそんなに関係ないじゃないですか。その
そしたらやっぱり飲めなくなる、やっぱり減りましたね。
ちょっと探してみ
ましょう。そのうち年取ってきてだんだんだんだん酒の量は減ってきて、はい、で最後はもう本当に焼酎のお湯割りをちょっとちびちび飲むぐらい、はい、
まあそれでも楽しみが最後まで続けばよかったですけど、
でそうなって、で、はい、私が成人してやっぱり酒飲めるようになったじゃないですか、はい、でかっこつけてこれがうまいんだよとか言いながらな、何安酒飲んでんだよみたいなことを言って田舎帰って、でちょっと高い酒買ってきて飲みかっこつけてあの若い頃ですよ、はい、飲み出したら悔しそうにやっぱりしてるんですね自分はあまり飲めなくなったんで、ね、まあでも嬉しそうに飲んでましたね。やっぱりその息子と一緒に飲めるっていうの
は、僕まだ ね飲んだことないですね、長男と
っていうのがね、だからそう、多分それだけが多分うん、嬉しかったんです
よね。まあ、親孝行ですよね、ある意味 ね、
ある意味ね。
僕も自分のもう亡くなりましたけど、うん、父親と飲みに行ったのは1回だけですね、その時ちょうどうちの長男が成人して、はいはい、で親父が飲みに行こうぜって言って、でそう3代で、うん、飲みに行きましたけど、
私はね多分ちょっと今あんまり記憶ないんですけど、はい、幼稚園か小学校の低学年ぐらいの時に、はい、親父さんも職場にその職場見学じゃないけど、はい、一緒に連れてって、こういう今こういう仕事やってんだよみたいな見せてもらった帰りに、親父が行きつけの飲み屋さん連れてって晩飯を食わしてくれたわけです、うん、まあ当然酒は飲めないですよ、その人だからその行きつけの飲み屋さんに行って、ママさんがね、いやこれ俺の息子だみたいなことを言って多分飲ましたの、飲んでたんだと思うんですよ。もうそれがね、その幼少の時の唯一の思い出でしたけどね。でそれ以降はだから親父と一緒に飲んだっていうのは、本当に成人してから、自分が成人してからまあ酒飲めるようになってから田舎帰って、指がもうちゃんと出てたんで、で私実は2人兄弟で弟がいるんですけど、弟が全く飲めない
です。そうなんですよ。まあ下戸の方もいらっしゃいますからね。あでも兄弟でもそんなことあるんですね。
ほとんどあの飲めない。まあ飲んでももう本当にビール一杯でバカになっちゃうみたいなタイプなんで、つまらなかったんでしょうね。相手にならないから。
そうですね。
たまに私が田舎帰って、その、これがうまいんだよとか言うみたいな。でスキーとかで飲むと悔しい、そうな顔しながら
自分がやつだ、でもちょっと嬉しいみたいな、
でもちょっと嬉しいみたいなことがやっぱり今でもすごく思い出す、
ね、俺に似やがってみたいな感じはあるかもしれない。
そう
ちょっと半笑いと言いますか、
そう苦笑いしながらまあ飲んでた。
まあ、そういうのもいいですよね。まあ、そうですね。もなくなってしまうと、もうと一緒にその飲みに行ってやればよかったなとか思いますけど、まあ、まあ、そういう時にやっぱ親はいないっていう、
ね、そういうこと
です、ね。まあ、そういうことですね。
あの本当に親孝行したい時に親話って、まさにそれ
ですね。
結構生きがってね、親孝行なんか若い頃は思うんだけど、
そうですね、
本当に若い頃にしといてあげた方がいいかなって思いますよね。
まあ、酒全く飲めなかったですけど、
うん、酒に限らず、
まあね、
趣味
ってまた
何でもいいんだ、一緒に何かやれることを、
確かにゴルフ好きだったらゴルフ一緒に行くとか、
やるとか、野球だったらキャッチボールやるとか、
自分もその人の子の親になるとそう思いますよね。
でも
子はね、親の心知らずだから、
そうなおっしゃる通り、
子供はね、もう
自分に子供ができて初めてそれが分かる
けど、あの
通過するんだけど、
もうまあその繰り返しなんでしょうね、ずっと。
ここはその繰り返しなんでしょうね、
うん、親も大変だったんだろうなとかっていうのも今になって分かりますけど。
本当反抗期じゃないですけどね、
ありますか、
中学高校の時には、ね、口利かなかったりとか、
そうですね、そんなもんですね、
あの親と一緒に旅行なんか行けるかみたいなね
一緒に行くの恥ずかしい、
そう恥ずかしいからってんで行っ ってもブスッとしてる、ね、
本当は楽しくても楽しくないような顔したりとか、
親としてやっぱりね、
あの家族旅行をしたいから、
ね、そうですね、
連れてってくれる
んだけど、なんとか楽しくしようとしてるのに
反抗期だからね、かっこつく、なんか生きがってするようにしたっていうのもあって、あの時もうちょっとね、楽しそうにしてやればよかったなって思うんだけど、まあ、
でもきっと親もそうでしょうから、うん、分かってくれるとは思うんですけど、
戻りましたね、
まあそんなこんなで、まあ、そういうようなこともありましたと。で取り留めのものない話をしましたが、これで本当に、
まあ、全然ポッドキャストの話にならなかった
ですけど、ポッドキャストの話にはならなかったんですけれども、まあ、多分そのまま編集せずに流すと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、猫のしっぽ300回スペシャルゲストは、はい、フリーダムチンパンジーの佐藤さんでした。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月7日、ケンチさんから、先週に続き、新潟のお酒で、純米 55%、日本酒度プラス5、手頃な飲み心地ということで、ツイッターに写真いただきましたが、いちご純米吟醸、おふくまさむね。初めて見ましたね、これ。おふくまさむね。はい。まあ、新潟のお酒。まあ、新潟美味しいですよね。もう、基本的には米どころで、お米がまあ美味しいところに外れはないというふうに思ってます。日本酒に関してはね。まあ、もちろん、食べるお米と酒米とは若干違うんですけれども。まあまあ、でも、食べるお米が美味しく育つところは当然、酒米も美味しく育つわけで。で、精米歩合 55% ということで、かなり削ってある。大吟醸ではないんだけど、純米吟醸ですかね。はい。いやいやいやいや、美味しそうですね。はい。ということで、先週引き続き日本酒をご紹介いただきました。はい、そして4月11日、丸山さんから、昨日の一杯、少し回ると思ったら 6% でした。昨年の缶デザインは一番絞り超芳醇と1行でしたが、今年は2行になってます。ということで、猫の尻尾とバレラジビール部にハッシュタグでツイートいただきましたが、一番絞り超芳醇と。ということで、限定醸造キリング一番絞りの重宝順ですね。はい、ちょっとデザインが、ね、マイナーチェンジしているということのようですね。でそれに対して木部さんがこの頃アルコール度数が高いのが流行ってますねというふうにコメントされてますね。うん、いやいや、まあ、まあまあ、5%、6%、5.5%、まあいろいろなパーセンテージあると思うんですけどね。うん、はい。まあ、それはそれとして美味しいビールだと思います。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。4月6日ケンさんから、目黒川の桜は見頃でしたということで、はい、ケンさんいつも写真をいただきますが、ケンさんにとっては目黒川ホームグラウンドですよね。本当に満開ですね。いやいやいやいや、ちょうどね、この頃が一番、4月6日というと、この頃が一番満開というか、見頃な頃だったのかなと思います。結局この後、暖かくなったり寒くなったり繰り返して、横浜でもまだね、散り切ってはいないですね。満開からかなり散り始めというような感じですかね、今 4月の13日なんですけれども、土曜日なんですが、ちょっと散り始めという感じなことで、まだまだ、桜の花びら残ってましたけどね。結構そういう意味では今年はなんか長く咲いてたなという気がします。はい、ありがとうございます。そしてケンチさんから、週末親父ダイエッター3月実績7465歩パー日、休暇3日、一息歩き18日でした。歩きはやはり有酸素運動のレベルまで上げないと歩いてるだけでは意味なしですといただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、確かにね、有酸素運動という意味では、結構長い時間歩かないとダメっていうことはあるとは思うんですけどね。平均7400歩、7500歩ぐらいを毎日歩いておられるということはすごいですね、やっぱりね。はい、素晴らしいと思います。いや、私も週末だけはね、嫁ちゃんと散歩と称して30分ぐらい歩いてますけどね。いやー、この間ちょっと歩き回ったら、太ももとかアキレス腱がいきなり痛くなっちゃって、日頃の運動不足がたたっているなぁというふうに痛感しました。はい、ありがとうございます。そして4月7日、ブラッフォードさんから、替え玉は恥ずかしくて頼めません。おう。今週の成果、マイナス 0.5kg。昨日は 32.5kg 歩行。大脂肪、もえもえと書いてありますね。素晴らしい。32.5kg も歩かれたんですか。すごいなぁ。いや、これすごいですね。こんなに歩いたら私、足つっちゃいますよ。次の日もう起き上がれないぐらいになっちゃいますね、きっとね。素晴らしいと思います。で、ブラフォードさんは替え玉は恥ずかしくて頼めませんと。いやいやいや。まあね、まあ人それぞれなんですけれども、まあお腹減ってる時だったら私頼めるから、その辺気にせず頼んじゃうかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そして4月8日、ケンチさんが299回ラーメンの話後編拝聴と。お酒の後の締めで自分からラーメン屋に誘うことはありませんが、時にアンパンを食べたくなることはあります。そんな時はコンビニと。いただきました。はい、ありがとうございます。アンパンを食べたくなる。これもまた不思議なパターンですね。はい。ただね、なんとなくね、甘いものは食べたくなる時ってありますよね。わかります。はい、ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんから299回ラーメンの話後半を聞いていただいて、家系ラーメンってなんかピンとこないのですが、具が山盛りだと家系なんですかというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なんか、まあ、具が山盛りっていうわけではないですよね、家系のラーメン。横浜家系ラーメンってよく、ね、名前は売れてますけどね。はい、ありがとうございます。はい、そして、虹パパ生活さんが299回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして4月9日、ピンチャさん300回おめでとうございます。第1回から聞いております。何よりも毎週友達に会いに来ている感じの放送なので続けてほしいです。そして放送を続けていただいているお二人に感謝ですと。いただきました。猫の尻尾と、祝300回のハッシュタグ、あと継続は力というハッシュタグでいただきました。ありがとうございます。いや、ピンチャーさんね、本当に第1回からずっと聞いていただいて、こういうふうにしてね、コメントも折々いただいてまして、もう本当に感謝しきりでございます。こういうふうに、聞いていただいているリスナーさんがいるのが、やっぱり、続けていく上でのすごい励みになるので、ぜひぜひ、これからもね、変わらず、聞いていただければな、というふうに、思います。まあ、私の方もね、猫好きさん同様、淡々とこれからも、いけるところまで、やりましょうと、 またなんかね、うん、本当にもう配信できないという事情ができるまでは、まあいけるところまでは、今までのペースでやりましょうというふうに話していますので、ぜひこれからもね、ごひいきにしていただければなというふうに思います。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで、今回で、まあ、300回、なんとか、配信できたわけですけれども、まあまあ、週1回ぐらいのペースで、なんとかかんとか、足掛け6年続けてきて、足掛け6年、丸6年かな。2013年の6月から配信を始めて、2014、15、16、17、18年、19年ですから、丸6年に5年と10ヶ月ぐらいですね。はい。だいたい毎週配信だと1年だいたい50回なので、2年で100回のペースっていうことになりますね。はい。ということで、まあまあ、6年も、よくもまあ続いたなと。猫好きさんもいつもね、こんなに続けられると思ってなかったっておっしゃってますけれども。はい。まあこれからもね、淡々と、お互い、都合をつけながら、ペース、今までと同じようなペースで配信をしていければなというふうに思っています。何回か前からも、言ってますけども、これも一重に聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげ、なというふうに、猫好きさんとものも心より感謝している次第でございます。はい、ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。